キャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった爆話などをわきあいあいとお話しています。司会の山です。
山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今月はですね、まあ NHK スタジオパークに、まあ、先週が行ってきて、まあ NHK 特集そのまま第2弾という感じでですね、
はい、
今話題沸騰中、俺の中での、NHK 連続テレビ小説ですね。
はい。
マッサンのことに関してちょっとやりたいと思います。
マッサンのことの前に、レゴさんの方は。
あ、そうですね。レゴさん。
もうね、気合入りすぎてて。
ちょっとすいません。そう。やるぞーって、やるぞーって言う。
食いつきがね、すごいから。
ごめんね。はい。準レギュラーのレゴちゃんです。
はい、レゴです。
はい、どうも。
はい。ちょっとレモにもぜひね、マッサンの魅力を今日は、はい、頑張って、覚えていってほしい。
頑張ります。
すでに弾いてますけど。
さすがに。
開始何秒かで。
NHK パークでちょっと弾きました。
もう、マシンガンどうこう。
そのマッサンラブがね。
マッサンラブです。はい。
熱苦しくて。
熱苦しくて。
ちょっと聴いたらもう、すごい倍になって帰ってきた。
はい。おっと、もう出だしがまずい。はい。ですね、マッサン、今、朝ね、やってるんですけれども、見てる人。
見てないです。
見てないです。
見てないですか。
はい。
マジですか。うん。レンドのアマちゃんとか見てたんだよね、確かね。
うん。見てた。
アマちゃんは、ちょっと見てた。
終わってから見た。
最近のやつなんか見、
いや、外側はね、見ないな。まあ、部分的には見るよ。
うん。
うん。一つ前の、花子とあんとか、ごちそうさんとか、部分的には見てるから、アウトラインは知ってるけど、
奥さん見ない？
奥さん見てる。
あ、奥さん見てる？
うん。
マサも見てる。
え？
マサも見てる。
見てると思うよ。
まあ、大体ね、まあ、男の人は見ないよね。朝、お母さんが。
時間もね、良くないしね。合わないしね。
大体専業主婦の人で家事やりながら見てとか、まあ、朝その、準備しながら見てるとか。
これは、何アマちゃんとかと同じラインでやってるの？その、連続朝のテレビ小説。
そうそうそう。
そうそうそう。で、まぁ、今回ちょっとなぜ異色っていうか、まぁ、僕が見てるのかなっていうところは、主役がですね、男の人なんですよ。
うんうん。あ、そうだね。久しぶり？
うん。何十年ぶりとかで。
何十年ぶりとか。
そうそう。
20年ぶりだと久しぶり感ないよ。はじめまして感
だよ。そうだよね。最近だって、アマちゃん、ごちそうさん、花子とあんだからね。
そうそうそう。
私は知ってるのは。
そうそうそう。もう、今回は、まあ、男性が主役の、まあ、回ということで、19年ぶりらしいですね。この男の人が主役というのは。
ちなみに19年前は何だったの？
走らんかっていう。三国和夫さんって人がやったらしいんだけど、まあよく知らないですよ、俺は。で、まあ、今回これどんな話か。
うん、
これはですね、まあ、事実に基づいた話なんですよ。うん、
はい。
で、まあ、多分なんとなく知ってると思うんだけど、まあ、そのウイスキー作りの話なんですよね。
うん、
で、これは、まあ、モデルになった人がいて、その人は誰かって言ったらですね、竹鶴正隆さんという人で、はいはい、で、この人はですね、現在、ニッカウイスキーっていう会社がありますけど、
うん、
そのニッカウイスキーの創業者の人です。
うん、
で、この人が、まあ、国際結婚をしてたので、その大正時代。
うん、
で、まあ、その話が、まあ、基本的にメインの軸となってるんだけど、
うん、
で、俺がね、もう、まあ、このマッサンの話自体も面白いんだけど、この竹鶴正隆さんの人生も結構面白いなっていうのと、あと、まあ、もともとウイスキーが好きなんで、そのウイスキーで、今回これを見て、ウイスキーってこんな感じなんだ、みたいなことを、学んでんのくのもちょっと面白かったなっていうところなんだけどね。
まあ多分、こういった、もういわゆるものづくり的なところで言う部分と、作られるものがウイスキーっていうのは比較的男心はくすぐるよね。
うん、そうそうそう。
仮にこれが飛行機を作る人の話でも多分くすぐられると思うけど。
ああ。アウトライン的には風立ちぬみたいな感じにちょっと近いかね、なんかね。そうそうそうそう。いや、
時代背景もそこら辺？
そう、大正時代、第二次世界大戦前の話なんだね。
うん、
で、ちょうどその時代状況も、まあ、すごく不景気な時代なんですよ。
うん、
第一次大戦が終わった後で、で、まだちょっと景気がそんなに良くない、感じの時代なんですよね。
うん、
で、 で、その時に、ちょうど、この、竹鶴正隆さん、まあ、その、マッサン。マッサンってのは、ま、この奥さんがね、エリーっていう役名で出てるんだけど、うん、まあ、実際はジェシー・ロベルタ・カウン、まあ、通称リタさんって言ってで、
竹鶴。じゃあ、キャストの名前？
これはね、
本名。
実際の。
モデルになった本名。
モデルになった人の本名。
うん、
リタさんっていう愛称だったんだけど、竹鶴リタさんっていう方がモデルになって、劇中ではエリーって呼ばれてる。う
ん、役者も可愛いよね。
この、ね、うん、このね、まあ、今回、シャーロット・ケイト・フォックスさんっていうね、うん、この人は ほぼ、なんつうかね、2作目ぐらいなんだよ。
女優。役者人生
の。役者人生、うん。でも、ものすごいいいのよ。
芝居が
。
日本でやってるでしょ。
いや、もともとね、日本語は全然喋れなかったらしい。でも、今、ものすごいドラマの中で流暢に話してるけど、うん、
なんかこう、垢抜けない感じがいいんだよね。この子。
そうそう。
なんか、別に見てないけど、うん、こういう、今そこにちょうどポストカードみたいなのあるけどさ、うん、見た感じからすると、この、まあ、いわゆる、昔の、お話をするのに向いてる顔というか。
うん。この人は、まあ、これね、竹鶴さん自体は、スコットランドにね、留学して、2年間留学して帰ってくるんだけど、うん、ね、この、今回やってるこのシャーロットさんは、アメリカ人なんだけど、実際は。うん、だけど、おばあちゃんかなんかがね、スコットランド人なんだって。
うん、
で、まあ一応今回やるにあたって、まあいろいろ勉強したりもしてるんだけど、その日本語の覚えてる過程なんかも今回、さっきスタジオパークでちょっと紹介があったけど、
うん、
まあ今日本語喋れないんですよ。喋れないけど、劇中だとペラペラ喋ってるね。うん、どうしてんのかなと思ったら、日本語と英語を同時にセリフを覚えて、で、英語の感情を自分の中に入れて、それを日本語の音で喋ってるっていう感じになってるから、すごくね、伝わる演技になってる。
うん。
で、これはなんか、ハリウッドの演技法とかと全く同じらしい。だから、すごく真に迫ったいいお芝居をしてて、
うん、
2作目なのピーッと思って。ね、すごいんだけど。そう。で、まあ、この竹鶴さんの人生なんかも見てたら面白くてさ、もともとね、広島の造り酒屋の、長男坊。で、大阪の、摂酒造っていう会社に就職するんだけど、うん、でそこで、そこの社長から気に入られて、うん、お前ちょっとウイスキーの勉強してこいと。
うん、
で、言われて、で、会社のお金で、2年間、うん、行ってきたのね。
うん、
で、そこで、この、竹鶴リタさんと知り合うんだけど、
うんうん、
それは、妹が、うん、と、この、竹鶴さんが同じ大学に通ってて、
うん、
で、ホームパーティーに行った時に、その、このお姉さんである、このリタさんと知り合って、
うん、
で、そこで、その兄弟の弟の柔道を教えながら、うん、だんだん仲良くなってって、うん、で、結局、そこで恋に落ちて、うん、で、僕は日本に戻るけど、って言ったらあなたにもついていきますって感じで、来るのね。
あら。
うん。
うん。
もうこの時点結構ドラマチックだけど。
ドラマチックで
しょ。でもこれがさ、大正時代で。
うん、
で、しかもそもそも大正時代に日本に帰ってくるのだけでも危険性があるぐらいな感じの完全な片道切符で、
うん。
で、しかもその、このドラマの中だと、のっけからまあ日本に帰ってきたところから始まるんだけど、
うん、
この泉ピン子がね、このなんだ、マッサンのお母さんの役出てるんだけど、
うん、
むちゃくちゃ反対されるんだよ。
結婚に？
結婚に。
うん、
許さんと、
うん。
で、で、それはね、そのなんだよ、リタは、もう、私はね、お母さんにね、疲れてるもんだと思って、日本に行くわけよ。でもそれは、マッサンが、嘘ついてたのね。お母さんも喜んでるよっていうふうに言ってたけど、実際は、マッサンも、会ったらね、気に入ってくれるだろう、こんなにいい子なんだからって思ってると、実際に言ったら、もうもちろん当たり前だしね、大正時代でさ、もう超反対されて、
うん、
結局そこにいられなくて、まあそのまま大阪にまた帰るけど、その前にも、そもそも、なんだ、リタさんのスコットランドでも自分のお母さんから反対されてるんだよ。だからどっちも反対されてるんだよ。もうその状況の中で日本に帰ってきて、
うん、
二人で、この本当にね、その苦難の連続とはまさにこのことなんだみたいな感じで、それをこの夫婦二人で乗り越えていくっていう、絆のね、話にもう、うん、もう朝からもう涙ポロポロなんですよ。
はい。
はい。
ここまで理解しました。
うん、
今、その、朝ドラの紹介をしてもらったら、そういう話なんだと思って。
だって、レクチャーされさ。
なるほど。 今のあらすじね。はい。あらすじの見どころ。
まあで、これ、ちょっと面白いのは、うん、まあ、そのウイスキーの話なんですよね。
はい。
で、あの、ちょっとね、あの、なんつうの、男の人が興味持つっていうのは、プロジェクト X 的なね、うん、なんていうか、その、ほら、ものづくりみたいな話があるから。
う
ん、
ウイスキーを作った男たちみたいな。
そうですね。まあ、そういうことなんですよ。うん、で、あの、宮本さん、これに、知ってるのか、日課とかサントリーとかの話は。
多分一般人としては知ってるぐらいですけど、まあウイスキー好きだからね、
うん、
あの多少はあれだけど全然そんな詳しくは知らない。
ああ、
なんかこのあれだよね、竹鶴さんってさ、うん、確かその会社の命令で海外行ったんだけど、うん、帰ってきたらウイスキー作るのやめたみたいになっちゃうね、確か、
うん、
で自分で会社作らざるを得なくなっちゃうじゃん。
あのね、うん、初めその、うん、会社に帰ってくるんだけど、
うん、
あの作ろうと思ったら結局あんま環境が良くないとか、まあその、あんまウイスキーに対しての理解がその会社に求め、あの、なんか、答えられないというか、できなくて、うん、で、結局、一回やめんのよ、
うん。
で、小学校の教師をやって、しばらく、あの、パラパラしてたところに、あの、現在のサントリー、
うん、
この時には、なんだっけ、何商店だっけな。
鳥居商店。
鳥居商店か。そう、鳥居商店、よくして。
単語は分かってるよ。
そうそう。あの、ことぶきは現在の、うん、あ、なんていうか、その鳥居商店の、うん、社長、鳥居慎次郎が、ウイスキーを作ろうと、考えてて、で、じゃあウイスキー作りたいから、ちょっと、スコットランドに取らせて、なんかいい技師いませんかって言ったら、うん、いやいや、日本にはね、その、この、竹鶴さんっていうね、いい職人がいますよって、え、日本にいんのみたいな。
うん、
で、竹鶴を、その、サントリーっていうか、その、ことぶき屋に入社させて、で、山崎ってあるじゃん。
うん、
で、山崎蒸留所を作って、そこで日本初の白札っていうウイスキーを作ったってのが、始まりなんですよ。だから、もともとサントリーが、まあ、そこで作ってた感じなんだよね。
そう、そうだったと思う。あんまちょっとわかんない。
そうそう。で、その後に、ただ、そのサントリーやってる中で、うん、もうちょっと自分のことを取り付けてね、
うん、
やっていきたいっていうことで、北海道の、なんだっけ、どこだっけ、
左上のね、日課ウイスキーの本社っていうか、今は工場があるところだよ。
そうそう、
しかも博物館もあるんだよ。あそこ一回行ってみてんだよな。
左上？
そうそう。北海道のね、左上。
余市に、ウイスキーの工場を作って、で、やるんだけど、当たり前だけどウイスキーってさ、熟成させなきゃいけないじゃないですか。何十年か、
うん。
で、その間に会社が存続させなきゃいけないから、まあ、それではずっとリンゴジュース作ってたんだよね。
うん。
だから、日課って、本当は、もともと株式会社、なんだっけ、日課、日本果樹株式会社。
え、そうなんだ。
そうそう、の日課なの。
そう。
だからずっとリンゴジュースで、ウイスキーができるまで、ずっと商売やってて、
うん、
で、ウイスキーができたら、今度はウイスキーの第一号をそれで作ったっていう話なんだね。
そう、ウイスキーだと、一番安いやつでも、8年、7年とか8年だよね。ウイスキーって。例えば、ウイスキーってさ、
うん、
まあ、なんでもいいけど、例えばじゃあ、バーボンだったらさ、うん、アーリータイムスみたいなのあるじゃん。
うん、
あれっていろんなこう、グレードがあるでしょ、
うん、
一番お安く買えるやつだと今、ディスカウントストアで1000円とか1300円くらいで買えるけど、うん、あれがなんか7年、8年もあるね、
うん。
その次にこう、なんていうの、いわゆるこう、長期熟成もの12年ものとかがあって、2000円くらいがあって、そっからこう、オールドになっていったら、
うん、
最初のやつでも多分7、8年。
そう
かかそれじゃ日本酒とかとは違うね。日本酒は、ほら、作ったらもうすぐ出せて、まあ、熟成させて寝かしたりとかってもあるけど、うん、ベースは1年
かかで。そうね。で、基本的にはそれ、新酒のお披露目会とかあったりね、するけど。
そうそう、
うん。
だから、その、マッサンが、その、スコットランドから帰ってきたのって、大正時代の、まだ、第二大戦前だけど、結局その、日課ウイスキーとして第一号のウイスキーを出せるのは1940年。
ほうほう。
だから、それまでその時間と、
つまり、作って、熟成して、失敗した、じゃあこうしよう。作って、熟成して、味見て、もうちょっとって繰り返すの、1タームがこう、
長い
っていう。まあまあまあ
ね。結果出るまでがね、
そう。
長いよね。
で、当たり前だけど、そのウイスキーってさ、なんていうか、もう釜で作るんだよね、手作り。なんていうか、蒸留釜っていうか。で、それを、そもそもないから、日本で、まずそれを製造して、で、麦を作って、で、なんだっけ、ウイスキーの元になる。
ウイスキーの元は、まず、いろいろあるけど、麦があって、ホップじゃない
か。
で、その後、乾燥させるピートっていう。
ピート、そうそう。
泥の燃料があるんだけど。
そうそうそう。
それでボコボコ燃やして乾燥させて匂いつける。
うん。でそういうのとかも全部用意しなきゃいけないわけだから、まあ、どんだけ大変な苦労だったんだっていうのはなんか知れるところ
で。その、北海道の、その、余市蒸留所だったっけな、
うん、
そこ行くと、その当時の、当時作った釜が見れるんだって。
あ、そうなの、
うん。それをね、見た。で、その日課ウイスキーの、どんな会社でもほら、財団法人作ってさ、その文化資源を守ろうっていう運動があるじゃない。そこに行くと、その日課ウイスキーが作ってる財団がやってるウイスキー博物館みたいなのが。
あ、そう。だから、なんかね、聞いた話だと今回、まだ、全然ウイスキー作ってる段階じゃないんだけど、その当時使ってた釜を復元して、なんか、それを撮影で使うんじゃないかっていう感じがあるらしい。それもちょっと楽しみなんだけど。
え？ってことは、マッサンは、今、ストーリー上、まだウイスキーは作ってないの？
全然作ってない。今は、今
ど、リンゴジュース作って
る。リンゴジュースって全然前だね。今ね、その施術手術を追われて、で、今、無職です。
ピンコと喧嘩して、今、二人で、
大阪に来たけど、大阪の会社にもいられなくなって、で、今、無職で、家でパン焼いてるっていう。
パン焼いて、販売して
る。パン焼いたり、近所の居酒屋で皿洗いのバイト
してる。いろんなことしてる。
そう、いろんなことしてる状態で。で、奥さんは、大家さんの子供の英語教師してるっていう状態で、もう本当、どうしようか、みたいな。
まさに暮らし。
どん底。
どん底だ。
で、しかも、マッサンは、ウイスキーしか脳がないから、何やってもなんか仕事すぐ辞めてきて、
うん、
本当になんかダメ男状態みたいな感じになってて、どうなんだろうな、この後みたいな。
うん、
で、ドラマの中だとすでに、なんだっけ、鳥居慎二郎、まあ、堤真一がいたんだけど、知り合ってる状態になってるから、うん、まあ、どういう感じでサントリーに入社するのかな、みたいな感じもあってね。だからその現実とのどういう絡みになってるのかなも面白くて。
うん、
で、まあ、あとさ、まあ、今回その国際結婚っていうのがね、うん、まあ、結構気になってるんだよね。
うん、
で、なんつうか、まあ、この当時、だから、まあ、当たり前だけど、国際結婚なんか理解なんか1ミリだけもありません、みたいなところだったのが、うん、家族に関してはね、
うん、
でも、まあ、なんとか二人で乗り越えていくところとか、で、まあ、あと、なんつうかね、まあ、最近のさ、まあ、ちょっと日本の状況じゃないけどさ、ちょっとなんか、排外主義みたいな武器もあったりするじゃん。なんかそういうのをさ、こういうドラマとかでなんかこう、なんか、テーマを歌いたいのかなみたいなのを見てると、ちょっと、まあ面白かったりもね、なんかするし。
これでも対象だってことは、その後に、世界二次あるよ、ね。
そう。だから、なんかね。
大正時代じゃないでしょ。大正生まれの人で、舞台は昭和初期でしょ、これ。
なんだっけ、今どこなのかな、
そんなに古い時代の人じゃないよね。
まあ、昭和、
そう、大正生まれの人であって、
昭和
活躍してたのは昭和初期。
昭和初期ね。そう。だなんかね、やっぱね、この後北海道に行くみたいなんだけど、うん、でその時にやっぱ、竹鶴リータさんはやっぱその、なんだっけ、太平洋戦争中になんかスパイ疑惑かけられるっぽい
よね、うん。
でもその時になんかそのリータさんが、こう言うセリフがな、がね、なんか俺はもう見たらちょっとなんか、って思うぐらい
な。まだすぐやってないでしょ？
うん、やってないんですよ。俺もちょっともうすでにさ、竹鶴さんの人生お茶ってるからさ、自分さ。
なんか、伊佐山の話を聞いてると、もう、あらかた終盤みたいな感じなんだけど、作ってもない。
うん、まだまだ作ってもない。
うん、
まあ結構、でもね、まあこれはウイスキー作りの話もあるんだけど、結構その、夫婦の話っていうか、
うん、
で、あと家族の話、まあ本当にどこにでもあるような家族。別に、この人が外国人だからどうこうとかじゃなくて、また襲名。嫁とかの話とか、
うん、
まあその、さ、まあ近所の人とか周りの人との付き合いとか、うん、まあそういうのとか結構ね、うるっとくるところがあるんですよ。
う
ん、これあれすごい見てたよ、ね。まあそういう意味でも、両面的には面白いなっていう。
結構普遍的なテーマもあるんだ。
そう。
トイレ出たらちゃんとベタ下げてきよう、みたいな。
それはまたプロの話でしょ。そう。面白いですよ。
ちなみに俺ね、まあ、竹鶴さんの話はさておいて朝ドラなんだけど、昔から朝ドラって結構どっちかと苦手なんだよね。
それはなんで？
なんかさ、入り込めない。演技方法とかさ、音楽とか、なんかこう、いまいちこう、なんか、ちょっとアレルギー出ちゃうんだよね。
お
う。うん。ドラマ、さっき NHK はちょっといい、いいって話もしたんだけど、朝ドラに関してはね、あんまりこうしっくりこない。見てて。 なんかすごいセット感があるし、なんかこう、演技感もあるし、なんかこう、そういう意味で入り込む。
まあ、宮本さん多分見てないからだと思うんだけど、俺も全然見てなかったけど、まあ、そもそも朝ドラ見ようと思ったら、そのアマちゃんが面白いから、で、見てて。で、まあ、その後もなんか見たけど、あんま、すごい見てなかったんだけど、まさに関してはなんかね、やっぱまあ、結構そういう、なんつうの、男の人でも見れるような、今言ったみたいな、テーマもあって面白いんだけど、なんか、聞いた話だと、カーネーションっていうのがなんか面白いって。
あ
ー。カーネーション、
あれね、あの、なんだっけ、星野純子。
そうそうそう。
お母さん、星野ひろこ
か。
の話ね。
うん。あれなんだっけ、あの、あれですよ、最高の離婚の。
あー。あれな、もう、おじさんおばさんだよね。あれな。
知り合い名詞。
小野
真知子。小野真知子が主演でやってるね。うん。最近朝ドラの、クオリティ高いんじゃないのみたいなね。
うんうん。豪華だしね。
あそこ、その、NHK の朝の連続小説、出発の女優さんって多いんでしょ？
でもその人一方で松島奈々子とかもそうです。
へぇー。面白いなるかもそうな
の？そうだよ。あと山口さんもそうじゃん。
へ
ぇー。
ね。今、日本を代表する女優みたいな人が、ほとんどが朝ドラ
感じ。あ、そうなんだ。
感じ
だね。みんなヒロインと。
そうそう、鈴木京香もそうでしょ。
へぇー。
ね。そう。まあ、やっぱ、その、新人が1年間通してずっと同じ一本の作品に向き合えるってのは、やっぱ、結構レベルが上がったり、あとその時に、国民的に認知されるっていうので、ね、あるんじゃない？
脇がすごいよ、やっぱりね。たくさんいろんな人が出てるね。鷲見慎一もそうだし、舞台役者も、白井明とかも出てるね。
出てる。これ出て、面白かったのがさ、この、なんだっけ、その、雪中酒造っていうか、大阪の会社の社長をね、これ誰だっけ、安清の、清志郎がやってるんだけど、で、清志郎は、その、マッサンをスコットランドに送り出したその本人なんだけどね。で、もともとは自分の会社を継がせるために行かせたのよ。で、自分の娘がいるんだけど、これ、アイブサキが言ってるんだけど、アイブサキと結婚するために行かせたんだけど、帰ってきたらマッサン結婚して帰ってきたから、なんじゃーと思って、すごいびっくりするんだけど、で、一番反応起こしたのは、そのアイブサキで、私はね、マッサンの奥さんになるために、2年間もね、全部のお見合いを断って、花嫁修行に勤しんできたのに、なんで外人、よりによって外人なんてさん連れてきたのっていう話で、すごい言うんだけど、
はい、
で、でもね、そこをね、その社長である清志郎がね、言い冷めるわけよ。まあ確かにね、この、マッサンはね、こう、気持ちだけどね、リタさんのね、この、ね、エリーさんの気持ちも考えてやれやってね、遠い国から一人で来てね、すごい、こう、苦労してきたんやねって言うんだけど、まあ、それってさ、基本主張がさ、奥さんがさ、
まあ、実際にね。
実際にって。そういう、なんか、二重の感じで見れるみたいな。まあ、明らかに意図的なキャスティングがあるだろうっていうさ、もうあって。まあ、いずれにでも、そういう意味でもいろいろ面白いんですね。
ああ、そっかそっか。
うん。
そう、アイブサキがでもその役にハマってそうで。
そうそうそう。
このポスターからね。
すごい。
そうだ。
そういう役に似合うなと。
そう、そのなんていうんですか、こじらせ女子みたいな感じに、なんかね、アイブサキが立ってるところとか。
サカリンも出てるね、元モモクロの。
ああ、そうね。妹役で。そうそう。
早見あかりさん。元モモクロで。やめて、中旬になってるね。
うん。初めの奥さん、お母さんがピンコのね、これエリーさんイビリとかね、なかなか面白かった。
うん、
まあぜひ見てくださいっていう感じでしたね。
まあ、マッサンへの愛は伝わったよ。
ヤモさんが好きだっていう事実は伝わ
った
よ。
そうだね。
そうだ。
はい。
何ですか？
その結果、これを聞いて魅力を感じたかどうかわかる。によっと思えるかどうかちょっとわかる。
あ、そうっすか。
まあ、とりあえず発散できたようなんで。
はい。
若干スッキリしてるし。
よかったよかった。
ずっと言ってたからね。
ずっと言ってた。
うん。まさみ県があって。
そう。
面白いよって。
ご満足いただけたな。
くそまあ、ぜひ見てください。
はい。
まあ、そうですね。まあ、最近ね、ウイスキーブームみたいなものもね、あったんで、ウイスキーが好きなね、日本の人も多分多い。
ハイボール
そう
そうそう。
いや、改めてそのウイスキーって、なんかそのなんだっけ、モルトウイスキー とか、ブレンデッドウィスキーとか、あ、ウィスキーってこういう種類があるんだ、みたいなさ。モルトって何、モルとか、何なんだろうって、思ったのが理解できた。
ああ、そういうの面白い。
ね、その、なんだっけ、スコッチウィスキーとアメリカンウィスキーとジャパニーズウィスキーって何の違いがあるのみたいな。ね、あの、トウモロコシで作ってるウィスキーとかさ、なんかあるんだとかさ、そういうのもなんか調べて面白いですよ。
はい。
そうですね。まあ、ウイスキー自体結構歴史のある飲み物だからね。いろんな面白い話っていうのは、結構ね。ウイスキーって、もともとは今熟成してるウイスキーだけど、昔熟成してなかったね。
あ、そうな
の？あれなんでって言ったら、チーズとかヨーグルト作るのと同じで、あの、お酒作ってる人たちが、あの、税金を払いたくないから、樽に入れて隠してて、山の上に置いといて、で、何年後か取りに行ったら、うまってなってるから、今は熟成ウイスキーになってるね。
そうなんだ。
とか、
へー、
あの、ウィスキーだ、税金の話も結構面白くて、あの、なんだっけ、アメリカでウィスキー反乱とか、ウィスキー税反乱っていうのがあって、あの、昔その、独立戦争終わった後ぐらいに、アメリカで、その、金がねえと、で、ちょっとウィスキー作ってるところに税金かけようって言ったら、それから反乱になっちゃって、鎮圧部隊が出て、もう、すごい無政府状態になっちゃったりとか、結構そのウィスキーに話した。日本も昔ウィスキーが高くてね、あの、そうそう、税金が安くなったから、あの、今、安いでしょ？あれ、たぶんだけど、その、日米貿易摩擦とか、そういろんなあれの影響で、日本のその関税をちょっと安くしたり、しなきゃいけないのがあった
ん
です。で、それでウイスキーがこう、今は安くなってんだけど、だから僕ら、今飲むとさ、だからあの、まあ、例えばバランタインとか飲むじゃん。あれなんか8年ものとか今ディスカウントショップ行くと1500円ぐらい買えるけど、あ、僕らお寄せだったら1万円ぐらいしてたウイスキー、
あ、そうなんだ、
何千万円しかしてて、
へー、
だからそれでウイスキーを飲むにはこういい時代というかにはなってる。
ね、そう、まあこの効果であの日課ウイスキーの今売り上げものすごい爆増してるらしいから。
そうなんだ。
おお、まあまあいいプロモーションだもんね。
まあね、NHK が自分の会社のプロモーションしてくれてみたいな半年かけてみたいなさ、で、あのさっき言ったけどほらリンゴジュース作ってるで、今年、なんか、もともとあの、なんだっけ、リタって名前のウイスキーがあるんだって、あの、ニッカウイスキーに。で、それが、アップルウイスキーっていうか、なんか、リンゴとなんか使って作ってるウイスキーとか、なんか、それが、なんか、30周年モデルとかしてる。話で。そう、だから、だから僕ももともとね、結構ブラックニッカー結構ずっと思うんだけど、なんか、改めてそういうの知ってみると、なんか、飲んでみるのもね、なんか、いろいろ、なんつう考え深いな。
リンゴのウイスキーだ。ちょっと飲んでみたいね。
美味しそう。
なんかうまそうだ。
そんな中、そのバッグから。
いや、本当は今日、ウイスキーを持ってきて、ちょっと試飲してみましょうって感じしたかったんだけど、これ明日結婚式なんだから、ちょっとそんな、あんま酒グビグビいけないって、はい、感じなんですけど。はい。じゃあ、以上、
はい、
マッサンとウイスキーの回でした。
はい。